to roll, Discovery.
Incoc.
Discovery, Houston, go with
Thrust.
Roger left.
ちゃんと。はい。始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョンドー。このラジオは、お肉とそれゆう団員、インカク、またの名前を、ニート社作家、ジョンドーの、お送りする、日々やってる、あれです。はい。本日がね、115日目で、ございます。というわけでね、本日も20分間お付き合いください。はい、というわけでね、このインカクスラッシュジョンドーね、皆さん、ご存知の通り、インカクの守護する、インカクの警備する、実家の自室にてね、録音されておりますが、このラジオがね、東京公演ね、団長のビバリーヒルズコップ、9月の27日から9月の30までございますけどもね。だからその期間ですね、ちょっと更新が途絶えてしまうというね、事態に今ね、なってまして、ですね、出発がね、僕は25のヤバスで出発しますので、25日から、25日から30日までですね、およそ1週間の更新ができなくなってしまうのですが、そこはね、そこのとこは、今、いろいろ考えて、なんとかしようと思っていますのでね、まあ、いつもとね、形式は変わりますけども、その期間も、インカクスラッシュジョンドーは、途切れることなく更新を行う予定でございます。のでね、まあ、このラジオで楽しみにしてくださっている方々もね、その辺はご安心ください。というわけで、本日はですね、BGM として、ハウセットオブマジカルアストロノミーというね、東方のアレンジ曲、こちらをお聞きいただきながらね、ラジオをお送りしております。はい。27日より、今月27日より、大阪公演東京公演ございますがね、その前に、ね、その、東京に行く前にね、一つございます。子供巨人さんのね、幕末スープレックス、こちらの、ゲスト、キラレストとしてね、22日ですね。22日、お昼、ですね。22日お昼14時半よりの公演にですね、我々お肉とソリューからね、まあこの私インカクを含んだ5人が出陣をする予定でございましてね、まあ出てって切られるっていう切られ役なんですけどもね、まあそこでね、まあいろいろ何かをやりますでしょう我々が、何をするかってところまではね、まだね、当日、見に来ていただいて、ね、それで、わかるという。そういうわけでね、ございますけどもね、チケットがね、3000円と、当日3500円ってなっております。のでね、大学生が2000円。高校生以下は1000円というわけでね、リピーター割500円ってなってますんでね、我々の切られる姿を見た後にね、また別の人が切られる様をね、見たいなんていう方もね、その半券を持っていけば500円割引がなりそうです。子供巨人さんでね、幕末スープレックスに我々お肉とソレイユのメンバーが出演いたします。はいというわけでございますけどもね、今日ね、録画しといた、バイオハザード4を見ました。映画の、ミラ・ジョーヴィッチたちです。ございますけどもね、前作のね、3のラストで、その、大量のクローンアリス、大量のミラ・ジョーヴィッチが仲間になって、みんなで、アンブレラを、 アンブレラに戦争仕掛けようみたいな話になって、そこで前作が終わったんですけども、だからその、アリス本人はウイルスでチート状態になってて、なおかつ大量のアリスを従えているっていう、本当にチート状態でアンブレラに戦争を挑んだんですけどもね、映画の序盤の方でね、クローン軍団を全部使い切ってしまって、ウイルスも消えてしまうっていう、アクションゲームにありがちな、前作で最強装備したのに、それが、次の作品で反映されないやつになってましたけどもね、ロックごめん、全部装備売っちゃった状態に、ね、なってたんですけども、てっきり大量のミラジョボビッチが出るのかと思ってたんですけどもね、序盤で全員爆死しましたね、ミラジョボビッチが。で、ゾンビがね、やたらアグレッシブに飛んだり跳ねたり走り回ったりしてね、なんか楽しそうでしたね、ゾンビ役の人たちが。うわーってね、中ボスのね、でっかい斧持ったやつがいましたけどもね、あいつが最後の最後に斧をこっちに投げてきたときに、斧をかわすじゃない、かわしてそっち行ったときに、なんか麻袋を頭からかぶってて顔が見えない巨人なんですけども、なんかやべって顔をしたのが見えましたね、麻袋の中から。最後の奇襲で斧を投げたのにそれが外れて、あ、やべ俺死んだみたいな顔をしてるのが麻袋の外から見えましたけどもね。最後のね、ウェスカーとの戦いがちょっと消化不良というか、今更マトリックスかよという、まあ、あのマトリックス動きは原作のゲームでやってた動きなんで、まあ原作再現っていうことなんでしょうけど、なんかね、でも映画でそれやっちゃうとね、ただのマトリックスしかも1になっちゃうっていう、ね、悲しい事件でしたけどね。最後ね、アリスを無力化することなくね、食事モードに入ってまんまとショットガンで撃たれてましたけどね、なんかナメプーでしたね、完全にウェスカーのね。でね、映画の5がね公開されるということでね、まあ映画館に見に行きはしませんけどもね、テレビで放映したら見るぐらいのやつですけどもね。ね、なんかね、原作ゲームのファンにあんまり配慮する必要ないのになと思って、もうね、まあ、1とか2ならともかく、ミラジョーブイッチのバイオハザードってなっても4作品もそれでやってきてるわけで、だからもうバイオハザードではないのはもうみんなわかってるじゃないですか、原作のねゲームとは。だからもう原作のバイオハザードを期待して見てる人は1、2でもう脱落してるんだから、だから最後にウェスカーへのとどめをクリスとクレアにやらせるとか、まあ、原作の動きを再現するとか、そういうのはね、逆になんていうか必要ないというか、なんか邪魔になってたんじゃないかなっていう気もしないでもないですけどもね。まあね、そういうわけでバイオハザード4を見てね、まあ5今やってるのかな、もうすぐ公開かな、わかりませんけど5やってるというわけでね、まあ僕は見に行きませんけどもね、見たいという方はぜひ劇場へ行ってご覧になってくださいという感じで、陰閣でごぜやした、ジョンドーでごぜやす。はい、マイジョー大太郎、ジョージ・ジョースター、独寮、全部読ませていただきました。ね、読んでる最中はね、終わりたくないなぁと、読み終わりたくないなぁと思いながらずっと読んでるんですけども、読み終わった今となると、 重すぎて、もう一回見直すのはちょっと骨が折れるぞっていう気分になってるんですけども、でもね、ちょっとまだね、100% これを読み尽くしたとは自分でも思えてないんで、もう何週かしてみようと思ってます。ちょっとね、これはね、ネタバレになっちゃうんでね、ちょっと、ちょっとね、言い方あれしますけど、その、ジョージ・ジョースターの時代のヨーロッパと、現在の森王朝で、それぞれで事件が起こって、それが絡み合う話になってまして、その、ヨーロッ、その、百何十年前のヨーロッパと、現代の森王朝が、交互に、あるんですね。第1章、第3章、第5章と、この、奇数の部分が、ヨーロッパの話で、第2章、第4章と、偶数の章が、森王朝の話になってて、それでまあ、合計16章まである話になってるんですけども、で、最終的にこの2つがもう完全に絡み合って、1個の話になっていく。ジョジョ小説かと言われた時に僕は、100% そうですとは言えない。と思いました。これを。ただバーサスジョジョ小説だとは言い切れます。これはなんて言うんだろうな、ジョジョの奇妙な冒険をなんていうかね、粒子レベルにまで分解してから一つの方向性を持って固めたようなそんな話になってまして。まあね、まあ、あんま、まあ、ちょっとネタバレになりますけど、まあ、この部分はね、ネタバレしちゃっても大丈夫と思うんで、言いますけどもね、いきなりね、つくもじゅうくが出てくるんですよ。はい、それも、第一章が始まって、ほんの、10ページぐらいで、いきなりつくもじゅうくが出てくるんで、だから僕は舞城大太郎側の文脈が僕は分かんないんで、まあこの、バーサスジョーシリーズ3作品とも僕はジョジョは知ってるけど、その小説家の作品は読んだことない状態で、3冊とも、ブギーポップは読んでましたけど、まあ1冊だけね、ほとんどその作家のことを知らない状態で、バーサスジョーシリーズ3冊を読んだんですけども、やっぱりその、こうまでその自分、小説家側の話をこう、組み込まれると、やっぱりその作者の作品が気になってきますね、これは。ねえ、まあね、ジョージ・ジョースターが主役なんで、まあ当然、一部と二部の間が、その舞台なんですけども、いろんなキャラクターが出てきます。本当に、でか第7部までは全部網羅して、全部踏襲してます、この作品は。なんでそんなことになってしまうのかは、まあ、ぜひ読んでもらって、自分で体験してもらいたいんですけどもね。これはね、なんていうか、劇薬というか、ちょっとね、過激な作品なんで、なんていうかね、おすすめ、手放しで、ぜひ読んでみてくださいとは絶対言えないんですけども、なんか、でも読んでもらいたいっていう、ちょっと、不思議な感覚に今、陥ってますけども。で、まあ僕もちょっとね、もう一回読んで、今度は、奇数で読んでから偶数で読むっていう風に、ちょっと片方の話を通して読んでみようかなって思ってます。ね、ちょっといろんな読み方をして、ちょっとね、完全にこの本を読み尽くそうと思ってます。ね。765ページもありますからね。1900円で。ね。ページ、ね、本当に、背表紙だけ見ると一瞬ね、英和辞典に本当に思えてしまうような背表紙になってますけどもね。そんなわけでね、舞城大太郎のジョージ・ジョースターでございました。はい、というわけでね、ジョン・ドーサイドのあれやっていきましょうか。メイドを読みましょう。というね。 今日は、第5話戦うメイドを読んでいきましょう。ここでようやくね、あのメイドという作品がどういう作品かが、まあようやく分かってくると。これはバトル漫画ということがね、読者に提示されるわけでございますけどもね、まあね、そんなに、だからね、僕は漫画を書いたことがないというのは話せましたけども、だから、このね、メイドの第1話から第5話まで、前回の第4話までのね、この数十ページが、僕の漫画を書いた経験そのものなんで、だからまあ、だから本当に、このネットに上がっている枚数分しか僕は漫画を書いたことがなかったというわけで、まあね、いろいろ自分の力量に合ってないことをしようとしてるんでね、いろんなちょっとね、いろんなとこから引用したりしちゃってるわけでございますけどもね。まあこの辺は割とね、画廊伝ですね。板垣大輔風の、大輔違うか。板垣圭介か。でしたっけ。まあいいや。そのね、そちら側のちょっと、絵柄というか、影響が大きいですけど、まあ、ジョジョとトライガンと、ヘルシングと、ガローデンと、ぐらいですかね。僕の、まあ、メイド以降の、僕がネットで公開している漫画に影響を与えるのはその作品だと思いますね。それ以前の黒歴史ロートノートに影響を与えた作品っていうのはあるんですけども、当然。実際に漫画を描き始めて以降はその辺の、まあ、あとは男塾とかその辺ですかね。まあ、そんなこんなでね。まあ、最後なんか完全にヘルシングですけども。だからね、その結局そのユーの半ばユーの成長を描きたいっていう、そういうのがまあやっぱり根本にあって、例えばこの第5話の最後の方にある気を失っている半ばユーのモノローグなんかもあるんですけども、だからその結局最終的に成長するんですけども、この辺は全く自分のダメさというか販売員のダメさをこう知らしめている段階になってますんでね、なかなか、だから長い時間かけて最終的に成長させる予定だったんで、こういう風にまあ結果的にその途中で連載が終わってしまったのでね、成長はしなかったんですけども、まあね、ちょっとね、荷が重かったというか、人間の成長を描いていくには、なんていうか、技量が足らなかったという感じですかね、僕の。だからね、単純に、まあ、メイドが終わって今、メイデンティティクライシスを書いてるわけですけども、そちらの方は単純にストーリーでというか、物語を、まあ、まず第一に押していこうと思ってます。メイドっていう物語が、どう、だから僕がね、話作るときに、まず最初に、いっちゃん最初と、オチを最初に作るんですね。最初と最後を作って、で、その間に、こう、線を引くんですけども、その線っていうのが、決して直線ではなくて、その、出発と終点の間に、またいくつか点を打ってくるんですよ。これがつまり、やりたいこと。例えば、メイドで言うと、まあ、このやりたいことっていうのが、サブタイトルという形で現れることもありますし、何らかのエピソードという形で現れることもあるんですけども、例えばね、少年メイドが、少年メイドでしかもクトゥルフネタ、あと仮面ライダーアギトネタをひっくるめた少年メイド編とか、南の島で妖怪に出会う そういう話とか、いろんなエピソードをこう、思いついて、それを並べてって、それを無理やり線で繋いでって、で、最終的に終点までつけば、それが一本の大きな直線になって、メイドっていうストーリーになるっていう、そういうやつだったんですけども、ね、結局その、これね、これだからその、メイドで使うやつをデュエル部で使っちゃってるんで、メイドと、だからデュエル部でも同じことを起こすんです。が起きる、これは確定なんですけども、いくつものエピソードを描いて、それぞれに、こう、ゲストキャラクターが出てきて、最終章で、もう、とんでもない戦いが起こった時に、その今までのキャラクターが全員出てくるっていうのをやりたいだけです。ので、それやりたかったから、そういう、たくさんのエピソードがあってっていう話を作ってたんですけど、だからそのプロットをまんま、デュエル部に持ってってるんで、デュエル部でもそういうことが起こると思ってもらって構いません。だから、まあ、内藤翔吾、あるいは窓かダイナ、ああいう単発のエピソードが何のためにあるかっていうと、最終章であいつらが全員再登場しますっていう、そのために、あの連中が生まれたんだというね、もうそれはもう先に言っちゃいますけどもね、それにたどり着くのはおそらく、5、6年かかりそうですからね。そこまで、たどり着くには、ね。というわけでね。まあ、ほとんどメイドの話をしたかどうか怪しいですけども。第5話、戦うメイド、お送りいたしました。インカクスラッシュジョンドー。本日はここまででございます。また明日、お会いしましょう。バイナラ。